さあ今年も始まりました、未来に残したい静岡グルメ遺産のコーナーです。静岡新聞 SBS が運営するグルメサイトアットエスグルメと共同企画で、大切な静岡のお店を残すためのプロジェクトをラジオでも展開していきます。今年度は県内の金融機関や商工会議所の協力で後継者を募集しているお店、親族内や第三者に経営を引き継いだお店、そしてこれから引き継ぐ予定のお店などを取材していきます。1回目の今日は川根本町に取材に行ってきた様子をお送りします。川根本町は事業承継支援にかなり力を入れているそうなんですね、うん、でまずは上長尾にある川根本町役場で事業承継支援の取り組みについてお話を伺ってきましたので、こちらお聞きください。川根本町役場産業振興課商工業室の岩石美里さんにお話を伺いたいと思います。岩石さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この川根本町と川根本町商工会で町内の事業所の事業承継支援を優先度の高い事業としてこう取り組まれていると聞いたんですが、これは何かきっかけがあってそのようになっているんですか？
はい、役場と川根本町商工会でよく町の商工業について情報交換とか、情報共有とかよくしてるんですけど、その中で川根本町商工会から事業承継の相談会をやってるんだけど、来る人が少ないよっていう話を聞いて、でももっと多くの事業所さんが悩んでいるはずだから、一緒に事業承継の支援にちょっと本腰を入れようっていう話になって、それがきっかけ で
実際どのようにこの事業承継を取り組まれていったんですか？
静岡県事業承継引き継ぎ支援センターとも相談して、町内の全事業所さんに事業承継診断をして支援につなげていこうっていうふうに考えました。まずは、診断結果をもとにして、多くの事業者さんに相談会へ来てもらうのがいいんじゃないかっていう話になりました。
どんな感じで診断したんですか？
事業所の方が、回答しやすいようにアンケート形式の診断シートにしました。継いでくれそうな人はいるかとか、相談したいことなどを尋ねる内容のアンケートにしました、
はい、今僕そのアンケート手元にあるんですけども、はい、いいえで答えてください、とてもこう答えやすいというか、でこれすごい大事だなと思う質問も僕この中に入っていて、継いでくれそうな方に後を継いでほしい気持ちをしっかりと伝えていますかって、これ改めて聞かれないと多分みんななんとなく分かってるでしょうみたいな人がたくさんいらっしゃる気がするんですけど、やっぱそういう方多かったですか？
そうですね、特に親族内承継の親子での承継だと、息子さんや娘さんが継ぐのが当たり前となっていて、しっかりと気持ちを伝えてないって方も多くいらっしゃいました。
本当にこういう伝えてるようで伝えられてるようで伝えられてないことがたくさんある中で、こうアンケートという形でしっかりこう考えるきっかけを作ったこの川根本町の川根本町役場の取り組みなんですけど、
はい、
もうね、そこからこうわっと広がっていって、その後どうなったかっていう動きも聞いてきたので、こちらもお聞きください。でもこの全事業に事業承継診断をこう実施したということなんですけども、その全事業って何社ぐらいあるんですか？大体
400弱あるので、その全ての事業所にアンケートを送付しました。
そしてアンケートを送付したら全部回収ってできたんですか？
アンケートの回収はもうほとんどが町の職員と商工会の職員が一緒になって、一軒一軒お店を回ってアンケート答えてくださいって言って尋ねていったものがほとんど で足で稼いだ感じです。
でも顔を見合わせて話し合ったってことなんですね？
その通りです。お話を聞きながらアンケートを回収していきました。
川根本町ってその役場の方々と町の方々結構近い感じしますね。
そうですね、役場の職員もそうですし、商工会の職員ともすごい近い関係であると思います。
素敵ですね。で最終的にどのくらいのアンケートが回収できたんですか？
はい、7割回収できました。
7割ってでも結構ですよ。アンケートをお願いしますって言ってみんな答えてくれたってことですもんね。
そうですね、お店とかに回ったら事業者さんたちが快くアンケートに答えてくださいました。
いやすごい、こう何ですかね、町全体でこう盛り上げていこうねっていう感じもしますし、その人同士が近い感じもしてすごい素敵な町ですね。そしてこの後なんですけども、岩井さん一押しの食堂梅の屋さんに行って取材をしていきたいと思うんですが、この梅の屋さんっていうのはどんなお店なんですか？
川根本町役場の職員も大好きな定食屋さんです、で梅の屋さんは息子さんへの事業承継が完了しております。
あ、じゃあ息子さんにも引き継いだ後、ちなみに何がおすすめですか、井林さんは。
梅の屋で好きなメニューは焼肉定食
結構がっつり食べるんですね、井林さんね
焼肉美味しいです
あ、焼肉定食か。でも他にもいろんな定食があったりとかするんですよね、きっと。
そうですね、役場の職員もいつも唐揚げだとかキーマカレーとか本当にいろんな種類があるので
結構飛びましたね、唐揚げからキーマカレーまで幅広いですけど
本当に幅広いメニューがあるので、みんな好きな定食屋さんです。
わ、すごい、ちょっと楽しみになってきました。じゃあちょっと梅の屋さんに行っていろいろお話伺っていきたいと思います。井林さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
本当、井林さんにお話聞いて、川根本町町全体が事業者さんにとっても、今回の取り組み、結構たくさんいろんな方に渡して帰ってきたっていう取り組みが本当有意義なものになったんじゃないかなっていう感じがしたんですけど、あと実際にね、事業承継の準備をしているという質問にまだしてないですよって答えている方も多くいらっしゃるってことで、今後はそういった方に向けてセミナーとかをどんどん実施していくんですって。
そうなんですね。
今本当に川根本町がすごく力を入れてて、で川根本町自体もワーケーションって聞いたことある、高田ちゃん。
ワーケーション、
バケーションと仕事が、一緒になってワーケーションっていう単語があるんだけど、そういった場所としてもすごい注目されていて、 IT の事業とかもどんどん発展してるんですって、あそこで。
そうなんですね。
そう、だからこれから癒されながら仕事ができる場所として注目されてるし、そうやって事業を承継していくのも応援してるよっていう場所なんだってことが分かったんだよね。さあ、そしてですね、続いて井林さんにおすすめしてもらった梅の屋さんに行ってきましたんで、こちらお聞きください。こちら食堂梅の屋代表渥美慎吾さんにお話を伺っていきたいと思います。渥美さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当に旅館みたいな入り口 で今中に入ってちょっとテーブルに座っている状態なんですけども、もともと食堂みたいな感じだったんですか。
そうですね、昔は昔が、今ね、旅館みたいって言われたんですけど、旅館みたいなことはやってたんですけど、当店が不足してて、今本当に家族で経営している状態なもんですから、今それこそ旅館の方はちょっとお休みさせてもらってて、テイクアウト、お昼のテイクアウトと夜の宴会とか小上がりのお客さんなんかをやらせてもらってます。
なるほど。でこの梅の屋さんってこの名前ってどこから来てるんですか。
ですね、うちがですね、それこそ今年で創業の130年目になるんですけども、僕で5代目なんですけど、初代のおばあさんがこれの近く の、 梅鷹という地区からこの上名護っていうところに降りてきたらしいんですよね、でそれでその梅鷹の梅を取ってで梅の屋にしたっていうことらしいですね。
でもこの梅の屋さん本当に大井川のすぐそば、ちょっと石投げたら届くぐらいの。
そうですね、もうすぐですね、今目の前は。そうですね、
もうここでずっとやられてるんですか。
この場所に越してきたのが50年ぐらい前ってきますので、なので、僕自分が50歳なんですけど、そのあたり、最初は道の向こう側に、向こう反対側にね、あったもんですから、そこで営業してて、でお客さんもたくさんね、ご利用なれるようになったもんですから、それから広くしたっていうことですね。
なるほど、やっぱり井林さんからは川根本町役場の皆さんの社員食堂だって言われてるっていうぐらい、すごい、もう皆さんが来る、
ありがとうございます、
皆さんが食べているっていうのは聞いたんですけど、
ありがとうございます。お昼はそれこそ役場の皆さんにお世話になって、毎日配達させてもらってますそれこそ本当に地元密着で営業させてもらってるもんですからね、
もちろん地元の方々もたくさんいらっしゃるってことですね。
はい、おかげさまで、はい、
本当に地元に根付いている梅の屋さんの代表渥美慎吾さんにお話をと、そして歴史も聞いてきたんですけども、この後、とても歴史がある梅の屋さんのおすすめメニュー、なんと3ついただいちゃいましたすごいですよ、3つ、焼肉、カツ丼、そしてチャーハンをいただきました。まずちょっと僕焼肉から食べてもいいですか。
はい、
いただきます。もうね、焼肉の甘いタレのいい香りがもう漂っていて。
そうですね、
いただきます。
少しニンニクが効いてます。
あ、焼き具合もいい感じで、玉ねぎも美味しいし、甘辛くて美味しいです ね、
そうですね、甘辛い、甘めのタレですね。
これはご飯が進む。
そうですね、ですね、はい、
ちょっと懐かしい味もしつつ。
そうですね、
これは美味しいわ。これでもタレって自家製なんですか。
タレ自家製ですね。まだ先代が仕事してくれてるもんですから、先代がやってくれますね。継ぎ足しでも
絶妙なのが、甘すぎないんですよ。
ああ、
甘辛いんですけど甘すぎないから、ねうん、食がすごい進む。
そうですね、う
ん、じゃあまだまだありますんでね次はカツ丼いただきたいと思います。
どうぞ。
もうこれはもう思い切って上のカツを。
そうですね、
いただきます。
おう、うん、これもちょっとしっかりめなね、丼も自家製でね、あのうちで作ったやつです
。うん、美味しい。甘辛い玉ねぎとまたお肉とのこの絶妙な、で味付けがやっぱりこうしっかりめなんで。
そうですね、全体的に
汗かいたりとか疲れた時にすっごい、あとねちょっとお酒も進みそうな感じがします。
この上の頭だけであの注文される方も、
あ、カツ煮みたいな、
そうですね、方がいますね。
僕ちょっとそっち派かもしれないですよ。そして続いてチャーハン、本当にこう中華料理屋さんのチャーハンっていう感じの色をしていて、具が具材が結構ゴロゴロ入っていて、ナルトとか、あとチャーシューもすごいゴロゴロ入ってますね。
チャーシュー自家製ですね。
自家製のチャーシュー、
はい、
じゃあいただきたいと思います。うん、チャーシュー美味しい。
そうですか。
うん、肉肉しい。
あ、そうですね、結構しっかりがっつり入れてますからね。
美味しい。このチャーハンも、このチャーハンと焼肉のセットが僕はおすすめです。
あ、でもいますよ、そういう。
やっぱいるんだ。うん、あ、でもね、カツ丼も捨てがたいな、もう本当この日たくさんいただいたんですけど、
はい、
この日なんとチャーハンがすごく出た日だったんですって。でもう厚美さんがもう手が痛くなるぐらいチャーハンって言ってたぐらいチャーハンで、やっぱラーメンとチャーハンってイメージあるじゃないですか、
はい、
でもこれね、ここのチャーハンは本当に味もしっかりしてるし、
うん、
自家製のチャーシューがすごく美味しくてゴロゴロしてるから、
はい、
もうチャーハンだけで独り立ちしてます、もうチャーハンだけで食べ応えあるし、でもね、焼肉もね、焼肉とチャーハンのセットが僕はおすすめかな。でもカツ丼も捨てがたいなっていうのが本当
欲張りだ。
欲張り、はい、欲張りでしたけど、でこの梅の屋さんなんですけど、親族内承継を完了したお店なんですよ、
はい、
で具体的にどのように承継していったかっていうのも聞いてみたので、こちらをお聞きください。この梅の屋さん、親族内承継をされた、はい、ということなんですけども、はい、きっかけみたいなのはあったんですか。
そうですね、それこそ4年前に、商工会さんの方から、うん、そういう相談会があるからっていうことで、ね、気軽にまあ来てくれればいいですよっていうことで案内されたもんですからね、はい、それで行ってみて、でそれをこう家に持ち帰って家族で話し合ったっていうのが最初ですね。
うん、その前まではその家族内で、例えばお父様と一緒にこうちょっと継ぐのってみたいな話ってあったんですか。
そういうので全くなかったですよね。うん、なのでね、これ機会だから話してみるっていうことで細かく突っ込んだような話をしたですよね。
どんなお話をされたんですか。
まあね、相談した向こうの先生の、話された内容をして、まあね、そろそろどうですかね、お父さんも高齢になってくると思うのでっていうことで、で、まあ、ちょうど先代が73歳だったもんですから、
はい、
まあ、75歳ぐらいめどに、事業承継できたらいいなっていうことで、それでそんな動きになって、本格的に始めたんですけどね。
手続きとかいろいろ大変でしたか。やっぱ
それこそ商会さんの方でいろいろ税理士さん、そこら辺強い税理士さんを紹介していただいたので、それで話もスムーズに進むことができまして、その辺の不安はね全くなかったですね。
はい、
もう本当は初めてのことでね、どこ行っていいか分かんない、どうしたらいいか分かんないってこと多かったですけど、それも全然クリアできたもんですから、本当にスムーズに最後まで交代までね、
はい、
やらせてもらいました。
へえ、はい、そうなんですね。事業承継してよかったなって思ったことって何かあります？
そうですね、本当にうちの場合はね、生前に承継ができたもんですから、そこが大きかったですね。
で今回この多分ラジオを聞いてる方々の中でも、事業承継について考えてる方いらっしゃると思うんですけど、厚美さんの方からなんかアドバイスというか、こうした方がいいよみたいなのあります？
アドバイスになるか分かんないですけどね、本当にそれこそうちは本当に先代元気のうちにやらせてもらったもんですから、そういうふうなね、話をするっていうのもいいと思いますね。でやっぱり県下もね、35の商工会があるもんですから、それのね、職員さんとかやっぱりみんなね、しっかりサポートしてくれると思いますので、そっちは大いに活用してもらって、ね、いい事業承継してもらったらいいと思いますね。
そうなんですよ、やっぱ先代が元気なうちに事業承継進められたのが良かったって言ってたのが結構印象的で、はい、まあ、商工会とかと金融機関とか サポートしてくれるところはたくさんあるので、とにかくできるだけ早めに、まあ今すぐじゃなくてもいいから先に相談しておくといいよっていうのを本当にこう教えてくれたなって感じがして、
はい、
でそしてあと考えてることを家族にも話したりとか、やっぱ共有ですよね、相談したりとかするのがいいかなと僕自身も本当に改めて思いましたね、
はい、
で最後に厚見さんの今後の目標も聞いてみました。厚見さんの今後の目標を教えてください。
とにかく一生懸命頑張るとですねあの130年続いてきたもんですから、
はい、
このね、あの今後もなるべく長く一生懸命ね、せっかく事業承継したもんですからね、
はいはい、
一生懸命頑張って、また新しいことできたらまたやりながら、うん、なんか面白いメニューも考えながら、
うん
うん、あの楽しくね、あの仕事していきたいなと思ってます。
ビューンのメンバーもみんな応援してます
か、ね、ありがとうございます。
ぜひ頑張っていただきたいと思います。
毎週また聞きますね
最後になりますけどSBS ラジオすごいよく聞いてくださってるって。
もうね大好きなんですよね、もう本当に30年ぐらい前の番組からずっと聞かせてもらってるもんですから、
はい、
もう些細な、掛け合い、
はい、
あの陽介さんと影島さんの掛け合いもあのフランス語でやるとこもあの面白いなと思いながら、
ありがとうございます、
聞いたりして。
でもいいですよ、今ちょっとパーソナリティの方誰かに向けたメッセージとか言っちゃっていいですか。
あ、そうなんですか、
はい、
誰それと影島さんですね影島さんもいつも見てますのでは
い、はい、
あの、はい、またあの食べ来てください皆さんで、SBS 皆さんで食べ来てください
わかりました、またもう遊びに来させてください、
はい、また遊びに来てください。
ありがとうございました、はい
はい、ありがとうございました、はい。
厚見さんすいません、今日ね影島ちゃんちょっと体調不良でやつですよねそう影島ちゃんに向けたメッセージも送ってくださったりとか、
はい、
本当に明るい店主の方で、なんか僕も本当川根本町行ったらもう一回食べ行きたいなって思うぐらい、
はい、
すごい良かったです、
うん
うん、だからこれからもビューンで応援していきましょうと。代わりに高田ちゃんが食べに行きます。
はい、はい、私代わりに食べに行きます
、はい、いやね、こうやってこれからもこう未来に残したい静岡グルメ遺産のコーナーでこうどんどんどんどんいろんなところを応援していきたいなと思っております。ということで未来に残したい静岡グルメ遺産、今年1回目の今日は川根本町の事業承継支援の取り組みについて、そして、川根本町上長尾にある梅の屋さんをご紹介しました。
事業の引き継ぎや後継者のマッチングなど事業承継に関するご相談がありましたら、静岡県事業承継引き継ぎ支援センター電話0054-275-1881 0054-275-1881 までご連絡お願いします。
以上、未来に残したい静岡久留米さんのコーナーでした。